お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリア各地の話題や情報をお届けするオーストラリアワイド、今日はパースから今成康雄さんのリポートです。今成さん、こんにちは。
こんにちは。
西オーストラリア州では週末選挙がありましたよね。
そうですね、はい、4年に一度の選挙が行われました。
結果は予想通りっていう感じでしょうか。
そうですね、はい、まあ、ロジャー・クック首相率いる労働党政権は3期連続で、次の4年のですね、任期を獲得しました。
やっぱりかなりの人気ですよね。
そうですね、もうこれは1989年以来の西豪州で初めて、3期目の当選を果たして政党となりますけれども、まあ、現状ではですね、まあ、投開票率がですね 65% で、59議席のうち労働党が41議席を獲得しまして、まあ、自由党が3議席から5議席、国民党が3議席から4議席にわずかながら議席数を伸ばしましたけれども、やっぱり今回もですね、労働党が圧勝いたしました。
地域の皆さんの反応というのはどのような感じですか。
はい、まあ、実際にですね、選挙前 の出口調査というんですか、そちらでもですね、労働党が、まあ、優勢という声はありましたし、報道もされていましたけど、一部の州民からですね、やはり自由党の復活を願う声も上がりました。その流れの一つとして、まあ、現職でですね、州ではないんですけども、2020年に、パース市長に就任したバジル・ゼンピラス氏がチャーチランズ選挙区から、自由党の推薦で立候補して、当選しました。2021年にはですね、労働党の議席だったチャーチランズ選挙区でこのゼンピラス氏の当選によって自由党への鞍替えとなっています。ちなみにですね、このゼンピラス氏ですけども、州民にとってはテレビやラジオのキャスターやスポーツコメンテーターという印象を持っている人が非常に多いと思うんですが、市長ですね、パース市長に就く前はですね、まあ、フッティのフッティ、スポーツのフッティのテレビ中継でもおなじみの顔でしたけども、このゼンピラス氏が自由党のですね、党首に就任するのではないかという話も持ち上がっているんですね。うん、まあ、この、選挙結果の責任を取ってですね、現職のリビー・メタム、自由党首相がですね、辞任し、ゼンピラス氏が次の4年後の選挙に向けて準備を進めるのではないかといった報道もされているんですけども、まあ、先ほどご質問にあった州民の反応という形でですね、私も友人と選挙の話をしましたけれども、まあ、今回はなんか政策の違いということよりもですね、まずその前にですね、党選びありきの選挙ではなかったかなという印象もあったんですね。個人的にはですね、まあ、コロナ禍でリーダーシップを発揮しました前労働党の党首で、西豪州の前首相だったマーク・マゴーン氏がですね、今回の選挙活動終盤にですね、詩人、まあ、もう後人ではなくなってますけども、詩人としてですね、クック氏のインスタグラムアカウントに登場して、まあ、二人がですね、ビール飲みながら談笑している写真が投稿されてましたけれども、うん、まあ、クック氏にとってはですね、まあ、労働党職をですね、強く前面に押し出したかったのかなということもありますが、逆にですね、まだまだクック氏がですね、マゴーアン氏の庇護にいるような感じを受けてしまいましてですね、まあ、先ほどのゼンピラス氏の4年後のことを考えるとですね、まあ、この4年が脱マゴーアン氏としてクック氏の手腕が問われ、また、まあ、4年後ですね、お茶の間の人気のゼンピラス氏対クック氏といった構図でですね、次の選挙は興味深いものになるんではないかなと、まあ、個人的には思いました。
なるほど。で、今回この州選挙後にこの連邦選挙が発表されるのではないかと、日にちが発表されるのではないかと報道が一部ありましたけど、これはまた5月に先延ばしになったようで、これもちょっとしたサプライズだったんじゃないですか。
そうですね、はい、まあ、今回はもう労働党が圧勝ですので、次回ですね、その 連邦もどうなるのかなというのは本当に興味深いかなとは思います。
あと西オーストラリア州といえば近日日本人のお祭りが開催されるということで。
はい、まあ、バンカですね。もう夏、まあ、夏終わるといってもまだまだですね、非常に夏日が続いているパースですけれども、パースのその恒例イベントとなっておりますパース日本祭り、パースジャパンフェスティバルがですね、今年はですね3月15日の土曜日に開催されます。
これはもう本当大規模なお祭りですよね。
そうですね、数字では一昨年ですけども、一昨年の数字では1万6000人の方がですね会場を訪れましたが、今回もですねこのお祭り、3つほどに絞ってですね、ご紹介するとですね、まず1つ目はですね、矢倉を取り囲んで踊る盆踊りですね。オーストラリアでなかなか矢倉を見ることはないと思いますけども、この日本の矢倉がですねお祭り会場に設営されます。そしてその矢倉の周りを盆踊りの定番曲からですねパース音頭などに合わせて盆踊りが行われましてですね、まあ、今回もですねこの、パース日本祭りにおける、日本体験のハイライトとも言えると思います。
他にどういったイベントがあるのでしょうか。
はい、2つ目はですね、毎年ですね招待パフォーマーによる演目が、フェスティバルを彩ります。今年はまず東京から関東第一高校チアリーダー部のですねバービーズが野球応援パフォーマンスおよびオリジナルパフォーマンスを披露します。まあ、このバービーズですけども、はい、2024年2月にアメリカフロリダ州で行われましたワールドスクールパフォーマンスチャンピオンシップ、いわゆるチアリーダーの世界大会でなんと準優勝に輝き、まあ、実はですね前年の23年はもう優勝してるんですけれども、世界最高峰のチアリーダーグループなんです。
ああ、またすごいゲストが来られるんですね。
そうですね、はい、今回は50名以上の高校生たちがですね、その世界でも名だたるパフォーマンスを披露してくれることになると思います。
3つ目はどういった内容になりますか。
はい、他のゲストのパフォーマーも来られます。3人組のガールズバンドの東京グルーヴ女子、通常グレジョと言われているらしいんですが、ミニコンサートを行います。はい、2018年に結成しまして、その後コロナ禍となってしまい、まあ、YouTube に自分たちのパフォーマンスを配信してですね、今では海外の YouTube 登録者数の方が多いというですね、世界でも注目するガールズバンドです。はい、そしてですね、他に招待、パフォーマーたちはですね、サムライアーティスト集団カムイがですね、日本の剣術と表現芸術を融合した独特のメソッド剣技道を披露したりですね、また福島の会津からですね長い歴史を持つ東山芸妓の芸妓さんたちが招待されまして、踊りや歌、三味線などの伝統芸が実演される予定となっております。あとはまあ、お祭りといえばですね、定番の屋台での食事はやっぱ楽しみの一つだと思いますけれども、まあ、今回もですね鉄板メニューの焼きそば、たこ焼き、お好み焼き、日本スイーツや、オーストラリアならではのストリートフード、日本直輸入の和牛テイスティングなどのですね、ストリートバンが、軒を連ねるようです。まあ、昨年からですね、開催時間が延びまして、午後の8時、夕方、以降ですね、夜の8時までの開催となっているので、ディナーも楽しめると思います。
今成さんはこちら行かれますか。
そうですね、はい、ぜひ、行こうと思いますし、地元のですねパースの各所団体による柔道とかですね剣道とか弓道、古武道のデモンストレーションや日本文化に根ざした和太鼓やコーラスの演奏、コスプレや J-POP ダンスのパフォーマンス、茶道盆栽の展示なども非常に盛りだくさんなので、うん、僕もですね全部見ることできるかどうかわからないですけれども、ぜひですね日本を体験したいなと思っております。最後に改めてですね、開催日は3月の15日土曜日、午前11時から午後8時、会場はパース市街地中心部のスプリームコートガーデンですので、皆さん、ぜひですね足を運ばれたらいかがでしょうか。
今成さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。